本日の聖書箇所を朗読いたします。サムエル記第1、4章1から11節と18から22節。サムエル記第1の4章です。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まると、イスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたとき知ったとき、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ困ったことだ、今までこんなことはなかった。ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。さもないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだ。彼が神の箱のことを告げた時、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。彼の嫁ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われ舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり身をかがめて子を産んだ。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちが、しっかりしなさい、男の子が生まれたよ、生まれましたよと言ったが、彼女は答えもせず気にも留めなかった。以上の箇所から取扱い注意というタイトルで上野牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんマスクを取って笑顔で隣の方々と挨拶を交わしましょう。サムエル記4回目です。これまで1章から3章を見てきました。サムエルの誕生から始まって、サムエルが預言者として召し出され、また預言者として全国民に周知されるのをこれまで見てきました。今日から4章入るんですけれども、実は4、5、6章と全くサムエル登場しないんです。中心の、話の中心がこの契約の箱、神の箱に移っていくんです。この契約の箱って何かというふうに言いますと、モーセが神様の命令を受けて、この契約の箱を作ったわけですけれども、こんな感じですね。はい。この上にですね、ケルビムっていうのが2体、 この贖いの蓋の上に乗っかってまして、まあ、あとこれ担ぎ棒もあって、まあ、これ見て分かるように金で覆われている、これが、契約の箱、また神の箱、主の箱とも呼ばれるものでありました。でこの、箱の中には、この律法が書かれた石板が2枚と、アロンの杖とマナが入ってたというふうに、書かれて、あります。まあ、この、神の箱自体はこれ神の臨在の象徴として、考えられて、いました。で今日の箇所ですけれども、このペリシテ人との戦いがここで行われるわけですが、まあ、イスラエルとペリシテ人というのは宿敵です。まあ、聖書を読むとですね、まあ、この、サムエル記の前にも、サムソンがね、このペリシテ人と戦った場面もありましたけれども、もう何度も何度も戦っています。で今回も戦いが始まったんですけれども、初戦落としてしまったんです。で事前に備えてですね、作戦会議を、開きました。3節見てください。民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。まあ、この戦場に神の箱を持ってこれば勝てるに違いないっていうふうに思ったわけです。まあ、思い返せばですよ、あのエリコの城壁回った時もこのさっき見た、契約の箱を担いで、回ったんですよね。それで難攻不落と呼ばれたエリコの町を攻め落とすことができたわけです。まあ、そういうこともあって、いや神の箱を持ってこればこれなんとかなんじゃないかっていう話になったのでしょうか。イスラエルの人たちはです、まあ、この人をやってこの城にあった、まあ、城には幕屋がありましたから、幕屋からこの神の箱を陣営に持ってこさせたわけです。でそれを見たペリシテ人はどう思ったかですけれども、7節か8節です。ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ困ったことだ、今までこんなことはなかった。ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを撃った神々だ。もう神の箱が到着するや否や、もう見てそれを見て恐れたんですね。まあ、エジプトからイスラエルの民を救い出した神が登場してきたっていうふうに思ったわけです。まあ、彼らにとってはもう要するに神の箱は神そのものだったわけです。でこれ見て分かるようにペリシテ人でありながら、異邦人でありながら、まあ、この出エジプトの出来事を知ってるわけです。あの銃の災いがエジプトを襲ったことがもう異邦人の中にあっても語り継がれてきていた。そしていやいや、もしそんなことが自分たちの上に起こったら大変なことになるっていう話になったわけです。困ったっていうことになれば、普通だったらね、降伏すると思うんです。しかし彼ら違うんですよね。9節、さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。さもないとヘブル人がお前たちに仕えたようにお前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。降伏するどころか逆に奮起して一致団結するんです。どうなったでしょう。10節、こうしてペリシテ人は戦ったのでイスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。またイスラエル負けちゃったわけです。これで2連敗です。神の箱があるから今度は絶対勝てるっ って確信して、挑んだ戦いだったんですよね。しかし勝利できなかった。これはイスラエルにとって非常にショックです。でこの、まあ、神の箱を持ってきたら大丈夫だっていうふうに思ったわけですけれども、でも神の箱お守りじゃなかったんです。お守りどころか逆に災いになっちゃったんです。激しい疫病に見舞われ3万人の人が死んだんです。所詮は4000人で済んだんだけれども、2戦目は3万人もの犠牲者を出してしまったんです。でもこれ、この出来事って大事なことを教えていると思うんです。それは頼るものを間違えるならば災いとなるってことです。本来イスラエルが頼らなければならないものは神ご自身であって神の箱ではありませんでした。それがいつの間にか神への信仰から神の箱への信仰へと変わっていったわけです。頼るものを間違えてこれがあれば大丈夫と思うもので人は痛い目に遭います。その筆頭はお金じゃないかなと思うんですね。とにかくお金があれば何とかなると思っている人ほどお金で苦しめられてしまう。主への信頼以上にお金への信頼が勝るならばうまくいきません。でまた、いろいろ考えてみたんですけども、美しさっていうのもそうかなと思いました。美貌があればこの世の中で何とかやっていけると本気で思ってる人がいるんですよね。 でも美しさにより頼んだゆえに引き起こされる災いっていうのもあります。過度な美容整形の問題なんかもそうですよね。後で大変なことになってしまう。また美しさを手に入れたとしても男性の難、女性の難によって不幸せになるっていうことだってあるわけです。また人への信頼っていうのもそうです。この人と結婚したら絶対幸せになれる、これも痛い目に遭います。愛で始まったはずなのに苦しみしかない、結婚生活が災いのように感じてしまう、こんなケースは山ほどあるわけです。で聖書を見てもですね、人に信頼して痛い目に遭った話が出てきます。それはダビデが行った人口調査です。ダビデはですね、もう このイスラエルの人口を数えたわけですけれども、数え終わった後これだけたくさんの人がいればこの国なんとかなるというふうにやっぱり過信したんですよね。それはもう軍事面においても経済面においても安泰だって。でこれはもう明らかにもう神ではなく人の数に信頼を置いたわけです。でダビデこれで痛い目にあったんです。あの時も疫病で7万人の人がですよ、3日間の間で死んだんですよ。牧師も教会に集う人の数で安心したらどうでしょうか。これだけ人数がいればなんとか教会やっていけるかなって、必ず私痛い目に遭います。頼ろうとするもの自体が問題というよりも、ものに信頼する人の思いが結局災いにつながっていくわけです。どうでしょう皆さん、まだどこかに神以上に信頼しているお守りを隠し持ってないでしょうか。怖いのはお守りが効力がないというならまだしも、災いとなれってことなんです。なぜではこの時災いとなったのか、これは神の律法に違反したからです。これがどういうことかっていうことをこの後もう少し詳しく見ていきたいと思うんですけれども、イスラエルは、この時ペリシテ人に負けただけではなく、頼りにしていた神の箱を奪われてしまいました。どれぐらいこのことがショックだったかといいますと、まずこの祭司エリの 反応を見てみましょう。17節から18節です。この知らせを持ってきた者は答えていった。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の子族ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。どれぐらいショックかだったと言いますと、気絶死するほどだったんです。二人の息子が死んだという知らせよりも、神の箱が奪われたということの方が彼にとってはショックだったんです。でまた、この二人の死んだ息子の一人、ピネハスの妻がこういう言葉を口にしました。22節です。彼女は、栄光はイスラエルを去りました、神の箱が奪われたからと言った。この時彼女妊娠していたわけです。で男の子を出産したんですけれども、普通であれば赤ちゃんが生まれるっていうのは喜びの時ですよ。でも彼女は絶望している。栄光が去った、主はもうイスラエルにおられないっていうふうに嘆いているわけです。この二人の反応から分かることは、この神の箱イコール神だったんです。同一視してるんです。ですから神の箱が奪われるということは、神が奪われたのと同じだったんです。でも神って奪われるようなものですか？この同一視するって、これ危険です。これ神の箱を偶像化しているのに他ならないわけです。イスラエルはご存知のように偶像礼拝禁止です。実会にこうあります。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。神っていうのは形作れないんです。私たちは形にできない神を礼拝しているんです。ですから、何かしらの形のある像に神が宿るっていうふうには考えないんです。ですから仏像や位牌を拝むようなことはしません。石や木に手を合わせるようなこともしません。でもこの神の箱を作るように命じたのは神様ですよね。材質やサイズに至るまで主が全部指示されました。しかし主はこれをあなた方の神としなさいとは言われなかったわけです。でもいつの間にか偶像化、神格化されていったわけです。もし律法を破るならば、当然災いが起こります。この時疫病によって3万人のイスラエルの人が死んだというのは、偶像礼拝の罪のためですよ。人には形あるものを偶像化してしまう弱さがあります。私たち表立って仏像を拝むようなことはもうしないというふうに思うんですけれども、しかしこの信仰者が持っている、例えばですよ、この聖書であったり、首にかけてるネックレスのよ、十字架のネックレスのようなものであっても偶像になりうるわけです。危険な目に遭いそうになったり、ここ一番力が必要だっていう時に思わず握りしめたくなるという気持ちもわからないわけではないんですけれども、しかしそれらを代わりにしても、この代わりに握った聖書が効力を発揮してくれるわけではないわけです。私たちの期待っていうのは簡単に 裏切られます。目に見えるものは人を裏切ります。どんなに高価なものであっても、どんなにレアなものであっても、どんなに清いとされるものであったとしてもダメなんです。それらは古くなるし、朽ちるし、燃えてなくなるようなものなんです。 それ自体に力はないんです。ですから形あるものにしがみつく価値っていうのはないわけです。神の箱を戦場に持ち込んでも何の力にもなりませんでした。これは偶像は人を助けられないことを証明しています。偶像は偶像に過ぎないんです。箱は箱に過ぎないんです。しかし神の箱の取り扱いには注意しなければならなかったんです。神の箱、契約の箱は、これ最も聖なるものと考えられています。この幕屋の中に、この聖所があり、聖所の中に至聖所があります。そしてこの契約の箱、神の箱は一番奥まった至聖所に安置されていたんです。で、簡単にお目にかかれるようなものではなかったんです。年に一回身を入念に清めた大祭司だけが至聖所に入って神の箱の前に立つことができたんです。ですからもう軽々しく戦場に持ち出していいものじゃなかったんです。これ取り扱い違反なんです。これ扱い方が間違っていたから災いが起こってるんです。まあこの後もね、実はこの神の箱を思わず覗き込んで死んだ人もいれば、不用意に神の箱に触れてしまったために死んだ人もいたんです。とにかく神の箱は取り扱い注意なんです。神の箱は神ではないんですけれども、この神に対する接し方や神がどういう方であるかを教えてくれるものであったことには違いないんです。ですから、まあ、先ほど箱に過ぎないというふうに言いましたけれども、適当に扱うことは許されていなかったんです。実はこのペリシテ人も神の箱で痛い目に遭いました。今日4章まででしたけれども、5章を読むとですね、こういう話が出てくるんです。奪ったこの神の箱を、まあ、異教の神ダゴンという神様がいたんですけれども、それを祀る宮に安置したんです。まあ、ダゴンというのは、まあ、偶像化されたもう 像になっている神です、ね。まあ、イスラエルはこのイスラエルに勝ったことによって、いやダゴンはイスラエルの神に勝る神だっていう思いがあってもおかしくないですよね。でも不思議なことが起こるんです。神の箱を安置した翌日、ダゴンの像がうつ伏せになって神の箱の前に倒れてたんです。でペリシテ人は、おお、これはいかんいかんいかんっていうことで、それをよっこいしょって起こして、また元の場所に置いたんです。でまた翌日になるとですね、今度はダゴンの頭切り離されて、両腕も切り離されて胴体だけになってたんです。そんなことが起こった。いや、それだけではないんです。ペリシテ人の上にひどい災いが下るんです。大恐慌が起こり、人々は種物で撃たれたんです。神の箱をこの宮に持ち込んだことによってとんだ災難に見舞われたんです。恐れていたエジプトで起こったようなことが自分たちの上にも起こってしまったんです。なんでこんなことになるか、ペリシテ人もまた神の箱の扱い方間違ってるからですよ。まことの神を知らないペリシテ人が保管維持できるようなものじゃないんです。神の箱って汚れた偶像の宮に安置していいものじゃないんです。そしてですね、このペリシテ人こういうふうに言うんですよね。7節見てください。アシュドでの人々は このありさまを見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとにとどめておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に遭わせるから。これもう敗北宣言ですよね。ダゴンよりもイスラエルの神の方が強いっていうふうに言ってるのと同じじゃないですか。もうこれは困ったと。イスラエルの神出てってもらおうっていう話になったわけです。まあ、実はこの後ペリシテ人、神の箱を仲間内でたらい回しにするわけです。で、神の箱が送られる先々で災いが起こったんです。で、神の箱が送られてくると、お前ら俺ら殺す気かって言って、もう叫びを上げるような始末だったわけです。これ見てるとですね、イスラエル人もペリシテ人も神を持ち運ぼうとしたんです。戦場に連れて行ったり、自分たちの宮に連れてきたり、都合が悪くなったら引っ越しさせようとしたわけです。神様ってそんなポータブルなもんなんですか？軽くて持ち運びも簡単、楽々便利、偶像製造販売業者のキャッチコピーみたいじゃないですかこれ。でも考えてみてください。無限の神を有限なものに収めることなどできます？これできないですよ。でもし収められるとするならば、その神様ってどんな小さい神様なのっていう話なわけです。ですから神様はこの人間が持ち運びできるようなものではなかったんです。しかし今はそれがある意味可能なんです。使徒の働き2章38から39節、そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。この約束によってイエスをキリストと信じた私たちには聖霊が与えられているんです。私たちは父なる神、子なるキリスト、聖霊が、3つの存在でありながらも一つの神であるということを信じているわけです。ですから聖霊っていう、聖霊は神そのものなんです。そのものなわけです。その聖霊が私たちのうちに住まわれるんです。第一コリントの3章16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。汚れたダゴンの宮に神の箱を安置することはできませんでしたけれども、イエス・キリストの血潮によって清められた私たちの体には聖霊をお迎えすることができるんです。私たちのこの体は有限なものです。でもこの形あるものの中に無限の神様が宿っておられる。これ理屈では説明できないですよ。でも住んでくださってるってことは、今や私たちは行く先々に神を運ぶことができるっていうことです。家庭に、職場に、学校に神を持ち込んでいくことができる。もうポータブルな偶像を作る必要ないですよ。これ私たちがどこに行っても神が共にいてくださるんですから。海外国内問わず、旅先で偶像が販売されてるのってよく見る光景だと思うんです。あれだけたくさん売られているのを見ると、神様はお土産屋で買うのかなっていうふうに思ってる人もいるんじゃないぐらいに、勘に思うぐらいに売られてますよね、偶像が、ね、でも偶像は口があっても語れない、目があっても見えない、 耳があっても聞こえない、鼻があっても書けない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできないわけです。しかし聖霊なる神は目には見えなくともいつも一緒にいて私たちに語ってくださいます。私たちを見ていてくださいます。私たちの声を聞いていてくださいます。私たちが敬対する神は人格を持つ神であり、もう不思議な助言者、力ある神って言われる神様が私たちと共におられるんです。ですからこの主に信頼し、この方こそ我らの助け、また盾であると言い切ることができるんです。でも私たち覚えておかなければならないことがあります。それは神の箱以上に聖霊様の取り扱いには注意しなければならないということです。なぜならば聖霊は神を象徴するものではなく神そのものだからですよ。で、次のような注意書きがされているんです、エペソの4章30節、神の聖霊を悲しませてはなりません。聖霊様、感情を持っておられます。喜怒哀楽があります。私たちの態度や行い、言葉によって聖霊は喜ばれたり悲しまれたりするんです。まあ、そのことを象徴する事件がありました。アナニアとサピラです。教会のみんなで、持っているものを共有しようという話になったときに、この夫婦は売った土地の代金をごまかして一部を自分たちのために残しておいたんです。で、その時リーダーであったこのペテロが語った言葉がありました。それはなぜ聖霊を欺いたのか、どうして主の御霊を試みたのかっていう言葉です。聖霊を欺いた結果二人死んじゃったんですよね。これ聖霊様の取り扱いを間違えたばかりに二人は災いを被ってしまったんです。でも皆さんどうでしょう、もし聖霊が目に見えていたらそんなことしたでしょうか。僕、神がもし目に見えていたら悪いことできないと思うんですよね。やっぱり私たちこの聖霊がおられるにもかかわらず、聖霊が見えていないから、まあ、要するに神が見えていないから平気で悪い言葉を言ったり不尊な態度を取ったりすることができるんじゃないでしょうか、ね、そう思うとやっぱり聖霊が悲しまれることを結構やってるわけです。私たちも見えないゆえに、目に見える偶像の方が大事にされてるんじゃないかなと思うほどですよ。街を歩けば至る所に偶像ありますよね。お地蔵さんが建てられてたりとか、神社の前を通ればね、そういうものもあるし、結構大事にされてますよ。お花が飾ってあったり、お供え物がされていたり、もうお掃除だって行き届いてますよ、ね、もしこの棒とかでツンツンツンツンしてたらですよ、周りの人が来てですね、怒りつけますよ。やっぱ人々は偶像を無下にしたくないし、偶像が無下に扱われているのも見たくないんです。で、よくわからない偶像であっても目に見えると大事にされるんですよ。その一方で見えない神はないがしろにされている。一体何なんだ。では見えない神を大事にするためにはどうしたらいいのか。次の聖書箇所が心に浮かんだんです。第一ヨハネの4章20から21節です。 神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。目に見える兄弟姉妹の扱い方がそのまま目に見えない神の扱い方になるんです。ですから兄弟姉妹も取り扱い注意なんです。兄弟姉妹偶像化するわけではないんですけれども、一人一人のうちに住んでおられる聖霊様を認めて神に接するようにして兄弟姉妹に接することが大切なんです。ちょっと横に座ってる人の顔を見てみてください。ちょっと隣の人顔を合わせてみてください。見てください。みんな今見た方のうちには神が宿ってるんですよ。その方もまた神を持ち運んでいる一人なんです。大切に扱われて叱るべき方なんです。皆さん、兄弟姉妹を愛するならば祝福が、憎むならば災いがあります。これアブラハム契約と同じですよ。あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う、これは兄弟姉妹にも適用される真理の言葉ですよ。私たちは主から祝福を選び取るようにというふうに命じられています。ですから目に見える兄弟姉妹を大切にするんです。愛するんです。ヨハネ13章34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が命じられた新しい戒めを守り、兄弟姉妹を愛することで、私たちは神様を大切に取り扱っていきたいと思います。お祈りいたします。